エリアがあざかります。そこでですね、彼らはいよいよ夢中になって大声で28節呼ばわってですね、彼らの鳴らしに従って刀と槍手で身を傷つけるんです。神よ、これこの通りです。刀で身を傷つけてですね、血を流してですね、その血を神の前に差し出して訴えるわけですよ。まあ、こういうね、宗教儀式ってあるんですね、あったんですね。今でもあるかどうか知りませんけど、時にはね、自分の一番大切な人見ごく祈りに応えるためにもね、ジグラットという世界祭壇の上にね、自分の子供をね、捧げる、そういうことをやってきた。しかしながら、昼が過ぎても彼らは名を叫び、夕の備え物を下げる時まで及んだ。しかし何の声もなく、答えるものもなく、帰り道もなかったとありました。皆さん、これは何でしょうか。求めても祈っても必死であっても答えがないんです。一生懸命必死で叫びました。自分たちの熱意と誠意を示せばマールに通じるはずだと彼はそう考えた。踊ってついにその身を刀で傷つけ血をなしながら周りを答えためて訴えた。しかし現実には何も起こらない、何も起こらない。皆さん、これが偶像の虚しさなんです。私の友人、この西高 この3年4組非常に親しい友達がおりました。そのうち2人はお坊さんでした。お坊さんになりました。一人がね、この舞鶴でも非常に有名な大きなお寺の住職しておりますけど、ね、私がこの牧師になったということを非常に彼は気にしましてね、よりよく、わしも聖書読んでるよっていろんな言ってくれまして、いろんなやり取りしたことありますが、お前葬式するときにどんなふうにしてお経を唱えてんねんって私聞いたことあるんですね。俺も必死や、よしだから必死で頑張るよと言ったもんですから、思わず吹き出してしまいました。まあ正直な人なんですよ。根がね、本当は面白い友人なんですけど、藤井恵子という先生がいらっしゃいますね。この教会にも一度来てくださいました。広島の大きな病院の小児科の医長をしていらっしゃった方でありますが、彼女は人生の意味を求め、意義を求めてですね、身近にあった仏教に身を投じ出家をいたしました。京都の治療院という大きな本山がありますけれども、その穴学校に入りましてですね、そして一生懸命仏典を学び修行し、厳しい修行しですね、人生の真理を得ようとした方でありますね。1年2年3年と経ちました。だけどもどんなに励もうともですね、答えがない、これという真理をつかめない、いろんな構想に出会い問答しながら教えられながら尊敬しますけども、そのようにやってみるんですが答えがない。ある時ですね、その天学校 この指導者にあなたはなってくださいと、今度は自分が道を求める立場から、道を求める人たちに教える指導する立場になった時、彼女はその天学校を辞めた。自分が掴んでないものをどうして教えられますか。理由はそのこと、自分が自分を経営するために天学校に入ったんじゃない、本当に真理を求めて入った人ですか、一生懸命求めた人ですか。彼女は本当に愕然として寂しい思いでですね、出家をやめてですね、またお医者さんに帰っていくわけでありますが、新しい住まいを得たこの住宅街の横が実は教会が建ったんですね。まあ、誘われて、まさか自分がですね、クリスチャンになるとは思ってないわけでありますけども、教会に入り、また聖書に触れる、その機会の中で彼女が自分が求めていたものがここにある、手応えありいける神様ここにいらっしゃる、私のために十字架で死んでよみがえってくださった生ける私の救い主がここにいらっしゃるということを彼女が本当に 体験した。分かった。ああ、この方だったんだ。私、大阪におりましたときに、大阪の婦人部の大会で、和歌山の温泉で、その温泉小屋を借り切ってですね、そして、この藤井先生を招いて、その時に、大原の母の家内と、家内の母と、亡くなりました、私の母を温泉に招待するってですね、そこに来てもらって、藤井先生の話を聞かせたのですね。帰り際、誰かが、高志牧師のお母さんですって紹介してくれました。そしたらその藤井先生がですね、母の肩を温かく包んでね、そして母の顔を覗くもようにしてね、お母さん、仏教は虚しいですよって、こう、イエス様を信じてくださいね、そして死んで救われて、一緒に天国行きましょうねって、こういうふうに諭してくださったんですね。虚しいですよってこういうふうに母に言ってくださったこの藤井先生の言葉をね、後に母があれは答えたと。朝晩ですね、拝んでるやってたわけですからね、あれは答えたという、まあですね、母はそんなことを私に語ってくれました。その母も救われてですね、神様の憐れみの中で手に召されてまいりました。生ける神様の素晴らしさ、それは祈りに応えてくださる、祈りを通して生きておられる神様の現実を知ることなんです。このエリアの番です。エリアは民に向かって、私のそばに近寄されています。そしてここでエリアがしたことは3つのことなんです。皆さん、私たち一人一人が神の民がもう一度主にあって新しくリバイバルされるために、教会に信仰があなたにされるために、我々の家庭の中にリバイバルが起こるために何が必要なのか、三つ。一つは、エリアは何をしましたか。30節です。まず壊れていた主の祭壇を作ろうと書いてある。これは祈りの祭壇である、礼拝の祭壇です。神様の御業というものは、リバイバルが神の民の中から始まるんです。真の礼拝の回復から、リバイバルから始まる。それはですね、祈りの祭壇が崩されている、こぼたれている祭壇をもう一回丁寧に修復するところから始まるんですね。ここには主の礼拝を失っていた神の民の姿が映し出されておりました。礼拝の形だけがあるんです。形だけ礼拝儀式を守っているんです。生贄も捧げるんです。モーセの律法にも従っているんです。だけども、そこには命がない。から私たちもそうなんです。流されているような宗教儀式というのは、ほとんど意味がありません。本当にもう一回私のデボーションから、神様の前に、御言葉と御霊により頼みながら、その御言葉に聞いていく、従っていく。そうした中で、私の使えるイスラエルの神主は生きておられるというですね、その主を再発見させていただく。そのことが必要ですね。エリアは、こぼたてる祭壇を築きました。12の石で、主の名によってそこに祭壇が築かれました。32節。主の民が選びと契約に存在であることを再確認する意味がありました。君の個人の祈りの祭壇とともに、主事ごとの礼拝、神の民としての祭壇が、もう一回作ろうなかなかならないということですね。私たちの静礼拝が本当にもう一回新たにされること、作られることがなんと大事なことでありましょうか。神の言葉が開かれ、神の言葉が正しく豊かに語られること、そして語られた言葉が聞く人々によって、信仰によってきちんと受け止められること、そしてその言葉が聖霊の恵みの中、助けの中で、生活の中で適用されて、御言葉に従う一週間を始めていくこと。